お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
不透明な経済の先行きが続く中、連邦政府は来週予算案の発表を控えています。政府はネガティブギアリングやキャピタルゲイン税の変更案を擁護し、今回の予算案はオーストラリア経済が直面している状況への対応策であるとしています。ジム・チャーマーズ連邦財務省は、今回はあらゆる分野で歳出削減を盛り込んだこれまでで最も責任ある予算案であるとしています。今回は回復力と改革に重点を置いた非常に責任ある予算になります。生産性向上策、税制改革策、そして大規模な歳出削減策も盛り込まれます。チャーマーズ氏は支出の抑制をさらに強化するとしていて、今回の予算は通常よりも大きな総額での歳出削減が実現するとしています。また中東での戦争に伴うインフレの高止まりや物価の高騰により若干の歳入増加が見込まれる中、その増収分はすべて歳出削減に充てるとしています。支出よりも削減を優先し、歳入の上方修正分もすべて積み立てます。去年12月の中間報告でもそうしましたが、5月の予算案でも同様です。今回の財政改革には多くの関心が寄せられていると承知しています。しかし今回の予算で注目していただきたいのは、歳入の上方修正分よりも削減額の方が大きく、税制改革に充てる額よりも削減額の方が上回っているという点です。チャーマーズ財務省はさらなる減税への期待については否定的な考えを示し、すでに法案が成立している7月からの週5ドルの所得減税とその翌年の追加減税の維持に触れるにとどめました。一方、野党影の財務省であるティム・ウィルソン氏はメルボルンで開かれたオーストラリア商工会議所の会合で演説を行い、政府の減税策では国民が直面している経済的圧力を解決できないと批判しました。去年12月の予算改定の時点でもブラケットクリープの影響を取り戻すには程遠いものでした。前回の連邦選挙からわずか7ヶ月で労働党が掲げていた減税策は、財務省の積極的なインフレ政策によってすでに帳消しとなっています。そのためアルバニージー政権はオーストラリア史上最も税負担の重い政権となっています。特に個人所得税の経済全体に占める割合は過去最高の水準に達しています。選挙時の公約ではネガティブギアリングの変更は否定されていましたが、しかし財務省は今回の予算は世代間の負担にも焦点を当てると述べていて、予算発表前にキャピタルゲイン税やネガティブギアリングの変更をめぐる憶測が広がっています。こうした方針転換が有権者の信頼を損なうのではないかとの問いに対し、財務省は政府は状況に応じて判断する責任があると述べました。私たちの責任は状況に合わせて予算を調整することです。人々が今抱えている負担や世代間の負担にもしっかりと向き合わなければなりません。正当な理由を持って正しい決断を下し、考えが変わったのであればその理由を真摯に説明する。そうすることでこそ信頼は築かれるのです。世代間の負担が議論される中、ファミリートラストからの分配金に対する増税の可能性も取り沙汰されています。これに対しワンネーション党のバーナビー・ジョイス議員はセブンネットワークの取材の中で、こうした措置は長年投資を続けてきた人々を不当に標的にするものだと批判しました。堅実な人々は所得税を納めた上で子どもたちの将来のために資産に投資してきました。新しいボートや車を買ったりせず旅行にも行かず、次の世代のためにとお金を蓄えてきたのです。今起きているのは、資金が底をついたジムおじさんが必死になり、そうした真面目な人々から資産を奪い取ろうとしているということなのです。影の財務省ウィルソン氏は、政府は3度にわたって公約を破り、 経済のコントロールを失っていると指摘します。チャーマーズ氏は今トラスト信頼を崩すことでトラスト信頼を築き、そしてトラスト信託を標的にすると言っています。その経済への影響は現実に現れています。昨年度は毎営業時間ごとに8つもの事業が倒産しました。財務省が経済を制御できていないのは明らかです。政府の政策と中央銀行の動きがバラバラで、国民はその板挟みになっています。ケイティ・ギャラガー予算ファイナンス担当相は、 NDIS 国民障害保険制度や民間医療保険の還付金削減に加え、すべての分野で節約策を見つけていると述べました。この予算には2029年から30年にかけての27億ドルの歳出削減が盛り込まれています。公務員全体の外部労働費や出張、施設、接待といった人件費以外の支出を削減するものです。また複数の省庁における未配分の予算からも大幅な削減が含まれるほか、副首相がすでに説明した通り、防衛分野での優先順位の見直しも含みます。さらに MBS メディケア給付制度、 PBS 医薬品給付制度における不正な請求の削減にも取り組みます。ここ数日繰り返し問われていますが、すべての分野で歳出削減が行われます。あらゆるところを見直しました。生活費の支援策について財務省は、6月で期限を迎える燃料税の減税措置を延長する決定は今回の予算には含まれていないとしています。減税措置はあくまで一時的なものであると強調し、今後の支援策については様々な代替案を用意していると説明しています。また主要な予算とは別に、景気がさらに悪化した場合のシナリオについても見解を示す予定です。もちろんあらゆる不測の事態を想定しており、下振れのシナリオも含め、あらゆる状況に備える必要があります。先ほどの質問でお答えしたように、そのような場合に何が起こり得るのかを国民に示していきます。そして予算で想定しているよりも急速に経済が悪化した場合、当然ながらその時点で選択肢を検討します。以上、 SBS ニュースシドニーラングのレポートを SBS 日本語放送尾道ケイトがお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。